ということでございまして、
はい、
もうね、まあなんまあ、自分が悪いんやで自分が悪いんやけど、
はい、
なんかねこう納得できないというかね、
ありますよねそういうことはね、
腑に落ちないことって結構あって、うんうんうん、で今僕仕事ではね、はい、まあ、もう私もぼちぼち中堅なんで ね、
そうですね、
あんまりもうそのなんか本気で腹立つこととかね、
はい、
まあ、正直ないんですよ、うんうん、大体のことはもう経験済みみたいな感じなんやけど、このサンスターの設備が変わってから、うん、どうも納得してないことがあって5回に1回ぐらい起こるトラブルがあるのよ、
はいはいはい、
それは収録前に、うん、その USB のレコーダーっていうのがあってね、
はいはいはいはい、
そこにこう番組の音を収録してるんですけど、
うんうんうん、
そのスイッチを入れたら、
はい、
ものすごいハウルっていう現象があんのよ、
はい、
USB のレコーダーをレックボタン押した途端にもう全スピーカーがブワーってハウルっていう現象
今僕も先ほど初めて経験しましたけど、聞いたことのない音が鳴ってましたね。
こんなハウキーンじゃないブーンっていう中低域のねブーンっていうハウり方、はいはいはいはい、あんねやんか、はい、でやっぱりね、まあ、僕はあの音響屋出身ではないですけど、うんうん、やっぱりこの、ミキサースタジオとかでさ、
はい、
音ハウルってさありえへんやん
まあそうですよね、
うん、
などんな外のイベントとかやったらまだねちょっと可能性あるかもしれないですけど、
どんな操作したらさその放送局のスタジオで音ハウル、
ね、
しかも俺はヘッドホンつけてるからやかましいやん
そうですよね、
うん、びっくりするやん、
はい、
でもこれはほんま5回に1回ぐらいの割合で起こる現象で、
なかなかの確率ですねそれね。
なんでそれが起こるかというと、
はい、
もうこのミキサー宅でない、
うん、
なね、あのこれデジタル卓になって、
はい、
まあ、ミキサーっていうのはね、あの A チャンネルと B チャンネルっていうのがあって、
はいはいはい、
それを一瞬で切り替えることができるんですね、うんうん、だから1本のこの縦のこう上げ下げするフェーダーに2つの音が設定されてるんですよ、はい、で今は、まあ、基本はこの A チャンネルに設定されてて、
はい、
まあ、今あのラジコ君が喋ってるマイク1ね、
はいはい、
で僕が喋ってる DJ マイク、
はい、
で番組のテーマとかを出す、まあ、あの素材の音のフェーダー、うん
うんうん、はい、
で表向きにはこれだけ見えてんねんけど、
うんうん、
これ B チャンネルに切り替えたら、
はい、
その USB のレコーダーの音がこう出力されるフェーダーっていうのがあって、それがなんか知らんけど上がりっぱなしになってることが5回に1回ぐらいあんのよ。
ああ、そこでハウるんですか。
そうで本来この USB の、レコーダーっていうのは録音用ってここにこうテプラで売ってるわけよ。だから録音用のフェーダーを上げることは本来ないねん。
そうですね、
USB を使いたかったらこの CD1 って書いた方の再生用のね CDUSB デッキにこれを USB を入れてやな再生すりゃいいわけでしょ。それやのにわざわざ
こ
の録音用の USB のレコーダーに入れてフェーダーね、裏チャンネルにあるフェーダーをわざわざ出して、でしかもその設定を直してないやつがいてんねん。それが5回に1回ぐらいあんのよ。
せめて直せよって話ですよ ね、
せめて直してくれと、
ね、
もう頼むから直してくれと思うんやけど、うんうんうん、5回に1回直ってないことがあって、はい、僕もまあね一応これあのデジタルのタクなんで、
はい、
あのデフォルト設定に一瞬で戻すボタンがあるんですよ、
うんうんうん、
なんかフラットな状態に、
はい、
それを押しゃいいんやけど、
うん、
パッと見に見たらフラットな状態に見えるやん。だって
そうそう、ね、
B チャンネルの USB のフェーダーだけ上がってんだから、それに気づかずに、
うん、
まあ、僕が悪いんやけどね、ついその裏チャンネル B チャンネルの USB レコーダーのフェーダーがなぜか上がってるって、はい、そのフェーダーいらんやろと思うんやけど、
そうですよ、もういらないですよ ね、
うん、そうやね、
レコーダーのフェーダーの、
ね、いらんねいらんね、けどなぜかそこだけ毎回上がってる現象があって、うんうんうん、まあ、今先ほどね、
うん、
収録前に、
はい、
皆さんにちょっとお聞き苦しいことがあったっていうね参りましょう、せーの、
らしくあれ。
4年ぶり待望のバスツアー開催。今回は私中川智美と行く大人の遠足、田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しましょう。バスの中ではビンゴゲームもご一緒に。開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。
今ね、
はい、
今お知らせもちょっと長いたんですけど、中川智美アナウンサーと行く大人の遠足バスツアーっていうのを募集やってましてね、うんうんうん、
はい、
まだ締め切りまでは至ってませんのであ
れ僕普通に行きたいなと思ったんですけど、
いや普通に行ってーな、営業担当の西岡くんがね気をもんでるから
そうそう、普通にこのツアーいいなと思いながら、
そうそう、まずだから、ボイジャー、
はいはい、
ブルーイングに行って、うんうん、ジビールね、
うん、
クラフトビール、有名ですよね、
はい、
飲んで、
うん、
その後シーモアで、
うん、
ランチバイキング、
ね、
で白浜空港で、
うん、
バックヤードツアー、
ね、バックヤード入れるんですもんね。
入ったことない ね、白浜空港に行ったことあるだって。
一回なんかほんまになんかフラットミニだけ行ったことありますけど、
僕もね山本ルカちゃんを送るために玄関まで行ったことは、
なるほどなるほど、
そっから帰りなんで言って東京へ言って、その時は送ったことあるけど、その時だけやし、中入ったことないし、 でそれ終わったらこの天神崎で、はいはいはい、何やったっけあのウユニ塩湖みたいやでね、うん、ただなかなかあの綺麗な写真撮るの難しいらしいですけどね。
あそうなんですね、うん、
あの天候関係がこうねピシッと合わないとああならないらしいですけど、まあそこ行って写真撮ってね、はい、っていうこの至れり尽くせりバスツアー、
うん、いいですね、
ええ、もうぜひ行ってください、うん、はい、あのこれラジオ聞いてる方もまだまだあなた申し込みましたかちゃんと
和歌山放送検定いう受験の資格ですからね。
やっぱりね、そうそう、やっぱりね、あのそうやで、ほんまやで、あの一回はバスツアーに参加しないと。
そうですね、やっぱりね、
う
ん、
そうそうそう、
クイズに答えてからが勝負ですからね。
そうそうそうそう、
ね、
ちゃんとビンゴ大会もありましてね、はいはい、商品もあれですよ、商品はちゃんと和歌山のスポンサーさんにお願いして、買ったりもらったり、
ええやつを
手配してますしね、はいはい、ぜひ申し込んでいただいてね、はい、秋の一日、うん、なんかちょうど河合くんが龍神村の駅伝大会の実況する日と近いらしいんで俺のところに恋になるとわけのわからないこと言ってましたけど、
わけのわからんこと、
はい、無視しておきました、はい、それでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ちょっとエコー問題で頭いっぱいになって、あれでしたけども、さあ、このコーナーマイクで直撃をしてチェリー、今週のアシスタント
A の、
ラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
先月も申し上げておりましたが、乃木坂46真夏の全国ツアー2024に行ってまいりまして、すげえ拍手してくれるの、やった
いやだってもう今や僕もあの彼女たちの動向をね、はい、かけながら追っかけてますけども、
気になりますよね、
はい、やっぱりすごく大事なイベントなんですよね、
はい、そうなんですよ、真夏の全国ツアーということで、今年はですね大阪2日間名古屋2日間そして、明治神宮野球場で3日間という、3都市7公演行われておりまして、
はいはい、
うん、私はですね大阪2日間名古屋2日間に応募したんですけれども、うん、まさかの大阪初日と名古屋2日間ともチケットが当たるという
すごい
奇跡が起こりまして、
あ
でただちょっと迷ってたんですよ、その名古屋に行くかどうか。
なんで
まあ、その3日間も参加することになるわけじゃないですか、うん、まあ、ほんで同じツアーなんで、うん、まあ、
ある程度セトリは一緒なんですよ、うん、
まあ、ちょっと曲違ったりとかするんですけどもね、うん、で今回はですね公式リセールというのがありまして、乃木坂46その公式が運営しているそのチケットの売買をするサイトがあって、はいはい、うん、なのでまあ公式がやってるやつがあるから
そこで放流した
ら
ええわと。
そうそうそう、うん、それも席見てから放流できるんです。
あ、そうなんや、うん、へえ。
でなんでもうそれもあるからいっかって思いつつ、うん、チケットを見たところ、うん、まあ初日はスタンドの前から3列目、
はいはい、
それも一塁ベンチの真上の前から3番目、
うん、
だからもうそのトロッコに乗ってるメンバーとも
芥川龍之介
違う、
あ、そう、それ分かりません、
そのバックステージにで踊ってるメンバーともなめちゃめちゃ近い距離で
見れるし、すごいいい席やな、
いい席やなと思って、うん、あ、これ1日目いいかな、
はいはい、
で2日目はアリーナやったんですよ、
うん、
アリーナ、
うん、
アリーナの A ブロック
A ブロック
やったんですよ。で、まあスタンドはね、まあ、座席図分かりますけども、う
ん、アリーナ分からんから、
分からんけども、うん、まあ、大阪公演の座席図が、うん、まあ、ちょっと見た感じ、
はいはいはい、
前から ABC っていう順番やったんです。
お、右左から ABC じゃなくて、そうそう、前から ABC なんや、そうそうそうそう、横に断面で、
そうそうそうそう、だからまあ A ブロックで、まあ、割と番号若めやったんで、まあ
前の方に行ける可能性が、
うん、多分これだったら最前列もしくは2列目ぐらいやなと、
マジで
いうところやって、ってなったらまあそれもいかんとあかんじゃないですか、
いかなあかんわ
ってことで、もう結局2日とも参加することになりまして、名古屋まで行ってまいりました。土日でライブやって、うん、でまあ月曜日も休み取って、うん、2泊3日で、
金曜日はちゃんと仕事やって、
ちゃんと仕事やって、ちゃんと仕事やって夜もたっぷり飲んで、
えらい、
まあ、そのおかげで土曜日2日やったんですけども、
あかんがな
で行ってまいりました。
ほう、
まあ、ただね、もう僕もライブ4回目とかですよ、
うん、
もうなんかもうちょっとこなれてきて、
あ、こなれてきて、前は双眼鏡買おうかどうかってあんな悩んでたのに、
そうそうそうそう、うん、ほんで今回まあ土曜日にほんま10時ぐらいのサザンで和歌山出るつもりだったんですけども、うん、結局11時半ぐらいになったんですよ。
山本ディレクターじゃないですかそれ
バカってやられ
るカッコバカ
カッコバカ背中やつ、うんうんうん、なんですけれども、で、うん、なのでまあ名古屋着いて、まあ、ホテルチェックインだけ3時半ぐらいかな、うん、に着いて、でライブ5時からだったんで
結構タイトやね、
うん、まあ、結構ギリギリだったので、うん、まあホテルに荷物だけ入れて、
何ホテル泊まった、何ホテル、
ちょっとそれは言え
ません。なんで言われへんねん。言えよ何ホテルに泊まったか。
ちょっとそれは言えませんけど、
俺はビジネスホテルマニアやから後から見て星何個か知り、あ、分かった、ホテルに関する悪いエピソードがあるんやな。さては水が漏れてきたとか、
そんなことはないです。
なんか賃金落ちてたとか、そういう話あんねんな。さては、
そんな話はないですけど、
絶対せやな、コップ洗ってなかったとか、だから言われへんね
ん。そんな話はないですけれども、
まあ、駅の近所ですか。
駅の近所、
栄やったっけ。
栄です。
繁華街の方、
繁華街のちょっと外れたところで。
なるほど。
ちょっとだけ休憩して、うん、もうすぐホテル出て会場向かったんですよ。
ほう。
会場着いたんが、あの開演1時間前ぐらいに着いて、
うん、
ただまあ腹ごしらえする時間もなく、うん、一応その電車の中で、あの特急の中で弁当だけ食べたんですけ
ど。いいやん、おい、いいやんか、腹ごしらえしてるやんか。
でもだってその
大層な
9時ぐらいまでライブある。8時か9時か。
そんなん5時に食べたら9時まで持つやろ。どんだけ燃費悪いんよ。
え、ちゃいますよ。お昼ご飯、お昼ご飯の弁当を食べて、うん、そっからだけやった。で、まあだからお腹が減ってたわけですよ、要はね。
要はね、はいはい。
で1時間前に着いて、うん、いつもやったら僕結構その心配性というか、うん、もう早入らなあかんわ、
会場にな、
そう、うん、思ってしまって、だから1時間前に着いたら もちろんそのまま直行するところなんですけれども、うん、もう今回ちょっと余裕ぶっこいてるんで。
あ、すごい、さすがに慣れてきた。
あのドームに入る前に、ドーム前にあるイオンモールにまず入りまして、
うん、すごい、もう慣れた行動や。
1時間前やからもうみんな結構その出てくる人の方が多いんですよ。
もうみんなもう買い物済ませてね、
もう中へ入ろうっていう時間に私だけちょっと逆行しまして、あの、フードコートに行って、
はい、フードコート
天丼とビールを頼みましたね。
あ、そう、
まさ、その丼が出てくるの遅かったんです
よ。あ、天丼さっさと出せよってな。
ちょっとやきもきしながらね。
あの、ビールいらんのじゃん、うん、
いや、ビール必要です。
そうなの。
2日目もちゃんとあの行く前に、うん、あのホテルの近所の居酒屋行って、うん、あの焼酎3杯と
焼酎3杯
焼酎
飲みすぎ。それもう飲みすぎ。そんな3杯飲んだらもうだいぶ酔ってるやんか。
焼酎3杯となんか煮込みみたいなのと、あとなんかコロッケみたいなのをあのゴルフ中継見ながらやって
何それ。
そっから会場行ったんです
けど、すごいなそれ。慣れすぎやろ。
もうこなれたもんですよ。
そうで、初日やな。
そう、うん、スタンドの前から3列目っていうことで、うんうん、で一番端っこやったんです。その通路側やったんで、はいはい、結構広々とね、あのやることができまして、前回はあの横にいてた兄ちゃんにあのめっちゃ肘当てられてイライラしてたんですけど、
はいはいはいはい、
そういう心配もなく、うん、初日はまあまあそんな感じやって、まあ、うん、でも問題は2日目ですよ、
は
あ、アリーナの最前近くで、う
ん、A ブロックや。
A ブロック、A ブロックとはどんなもんなんや。
いや、アリーナのね、その最初のブロック、それはもうたまらんと思う。だってもう汗飛んでくるもん、マジで。
いや、ほんまに
目合うで。
そう、だからほんまのどんな感じなんかなって思いながら、うん、まあ行くじゃないですか、うんうん、3杯飲んでちょっとフラフラしながらね。
なんで俺そこまで下世のね。そんないい席やったら僕絶対3杯も飲めへんわ。ちか先いらんやろ。
いや、ちょっとあの気分高揚させてからかな。
いやいや、そんなんせんでも高揚するやろ。、うん、
で行ったら、うん、あのまさかのもうほんまの最前列やって、
目の前に柵ある感じ。
そう、
マジで
柵の目の前で、
マジで。
ほんであのまあなんて言ったらいいかな、上手寄りやったんですけれども、うん、その目の前にモニター、うん、巨大モニターがあって、
はいはい、
あれ横 3メーターかける縦4メーターとかあるんかな、うん、まあまあまあ巨大なモニターがあって、うん、まあだから普通にアリーナとかいてるときはそのモニターを見ながら、まあそのメンバーの顔とかを見るっていう感じなんですけれども、ただその巨大モニターが目の前にあって、うん、僕まあその遠くから見てたらやっぱりその近づいたらああいうのってなんかめっちゃ荒かったりしますやん、
まあね、
ああいう映像って、
うんうんうん、
で思いながら見てたらもうめちゃめちゃ綺麗に映るわけですよ。そのモニターがあんなにでかいのに。だからその、メインステージで踊ってるところは直接見れるんですけども、うん、はいはい、その花道とか、うん、その後ろの方のステージでやってる時は見えないはずなんですけれども、うんうん、その目の前にあるそのモニターに釘付けになって、しかもやっぱりそのメンバー近いから、うん、4メーターぐらいかな、メンバーとの距離は。だから普通に目合うわけですよ。
そらそうやな。
なんかほんで左隣の子とか後ろの子とかがそのなんかスケッチブックとか出していろいろなんかワーワーやってるから、
はいはい、
それのおこぼれを預かるというか、
こっちもなんかリアクションもあるわけ。
そうそうそうそう。
あら、
もうほんまなんか僕もなんかスケッチブックかなんか用意していったらよかったなってめっちゃ思ったんですけど。
あんなスケッチブックってなかなかギャグセンス問われるでしょ。
そうなんですよ、
うん、
なんかみんないろいろ書いてるんでね、やっぱりね、うん、ただのピース指定とかも最近少なくなってきたんで、やっぱりそうやっとけばよかったなって思いながらも、やっぱりそのおこぼれを預かりながら、なかなかその
一番印象的だったメンバーは誰ですか。
やっぱりね、久保ちゃんは可愛い。やっぱり
久保ちゃんやっぱり接近してきたわけ。
久保ちゃん目の前をね何回も通ってくれてね、そのたびに僕もタオル出してね、
アピールしたわけ。
久保タオルだけは持ってたんで、カーってやりながら、 久保ちゃんのサイリウムカラーの
イオンがあるわけよね。そう、あれボタン1回押したら何色とかあるわけ？2回3回とか
登録できるんですよ。そのこの色を
パッて押したらその色が出るように。
そうそうそうそう、うん、右と左で別の色登録してすぐ出るようにして、タオルガーってやりながら久保ちゃんにアピールして、
あら、
もう目の前で見るやっぱメンバーは可愛いです。
あ、そらそうですよね。あら、
ほんまにね、でもなんか没頭してしまいますね、一番前の席って。
2時間ぐらいあんの？やっぱり
3時間ぐらいかな。
3時間やっぱ没頭するの？3時間ずっと没頭する。
やっぱりなんか最初はその僕、まあ、4回5回ぐらい行ってるけども、うん、そのあるんです、そのコールのやり方とか、う
ん、分かれへんもんな。
今まではその周り見ながら、
うん、恐る恐る、
そう、真似しながらやってたけど、うん、もう
慣れてきたから、
もう慣れてきたというか、もう
体に入って、
だからその分かるやつもあるんですよ、うん、おなじみの曲とかは、
はいはいはい、
けどもその分からん曲どうしようかなとか最初心配してたんですけど、うんうんうん、もうそんなんも気にせずに
没頭して、
もう目の前のメンバーしか見えてないから、
あ、すごい、
もう適当にガーッ
て打って、さあそんな人生で熱中したことない、しかも30になって熱中したことない
あれはね、ほんまにね、いい経験でした。
あ、そう、一番やっぱり感動したシーンとかあるの？なんか泣いてしまったみたいな。
でもね、3期生、久保ちゃんも3期生なんですけれども、はいはいはい、3期生なんか鬼滅で歌う場面とかもあって、あ、その3期生が歌ってる曲っていうのがやっぱり、うん、ほんでそうオーケストラもね今回ね、
オーケストラ入ってんの？
オーケストラ入ってて
金かかってんな。
そう、その3曲ぐらいだけかな、うん、オーケストラ
3曲だけためにオーケストラ呼んでんの？
そうそうそうそう、
もったいない。
そう、うん、その時だけ出てくるオーケストラ
入ってるんですけど、
そんなんもやっぱりね、なんか遠くで聞くのと、
あ、そらそう、
最前列で聞くのとは、うん、やっぱり迫力が違うなと思って。
違うよね、
やっぱりああいうのもやっぱり生で一番前じゃないと感じられへんし、でその音で言うとやっぱりそのスタンドで聞いてるときって、うん、まあそのメンバーのそう口の動きとか分かるんやけども、うん、メンバーのイヤモニにはやっぱりそのリアルタイムの音が入ってきてるけども、うん、スタンドはそのメインステージから届いてくる音しか、うん、聞こえないので、
そうやね、
やっぱりその最前列で見てるとも
う俺は最前列だ、さっきからずっとアピールするトークやってますね。
最前列で見てるとやっぱちゃんと綺麗になってるというなんか、
そらそう、だからもう演出通りの、
そう、ディレイがなく、そう、うん、見れるからやっぱそこもやっぱり大きなステージって違うんやなっていうのをなんか改めて思いました。
実感したわけや、うん、まあ、あなたはね、その、推しのメンバーがなんですか、その久保ちゃんね、はい、とか、まあ、わざわざ九州まで行ってヨダちゃんとか言ってますけど
はいはい、はい、
今まであんまり、そんなに注目しなかったけどもステージの動きを見て、あるいは歌声聞くなりなんなりして、あ、この子はなかなかええなと思った子とか見てるわけですか？
そうですね、やっぱね、でもメンバーみんな可愛く見えるっていうのは一個あるんですけど
一個あるんで、そんな前振りいらんねん知らんがな
一個あるんですけど、うん、なんやろな、
ね、5期生のなんとかちゃんがみたいな、
5期生のね、菅原さつきちゃんっていう子がいてて、うん、TBS の朝のラビットとかも、シーズンレギュラーとかで出た子なんですけども、はいはい、その子今まであんまり注目はしてなかったんですけれども、うん、やっぱりその目の前で踊りも良かったし、
うん、
でもやっぱり一番はやっぱりその目があったんで目があったと俺は思ってるんですけど、目があったんでやっぱその瞬間惚れてしまいますよね、やっぱりね。その後もやっぱりSNS とかの動向をチェックしてしまうそんな菅原さきちゃん、文化放送乃木坂ののっていうのをやってるので、
はいはいはいはい、
ぜひとも聞いていただいて、
あら、
今パーソナリティやってる
ので。そうなんやな、このトーク来週も続くらしいですけど。
そうですね、
来週は別 の, その
来週はちょっと
番外編なんでしょ。
そう、ライブ前後の話をさせていただこうかな。
ライブの話なんかこうもう全部終わったよね、ツアーって。
だから終わりました、
はい、もう解禁っていうか言ったらあかん話ないやんか。
そうですね、
なんかこう例えば新曲の披露があったとか、なんかこう、うん、トピックな出来事ってないんですか？
新曲がチートデイという新曲が
今話題 の,
ライブ期間中に発売されまして、
うん、
それを歌っているセンターの井上凪ちゃんがすごく可愛かったです。
来たニャギ
ニャギちゃん、
あら
ニャニャニャギちゃんが
目パチリした声な。
そうですそうですそうです。
あ、いくつなん？
いくつかな、うん、18、9かな
ちょっと気ぃつけや発言に。これからほんまあなた関係知り合いも聞いてんねんから
ほんま
あんまりそんな18、9のね、女の子のこと可愛いニャギがどうとか言うてたらほんまに。
僕は23、4の久保ちゃんだけの話をしてる。
23、4ぐらいだったらまだ7つぐらいしか違いへんもんな。
そうそうそう、まだ大丈夫、
まだ大丈夫。
何が大丈夫か分かるけど
参りましょう、裏和歌山放送ニュース。めっちゃ汗かいてますけど、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
SME 終了
ね
え、先週ね 発表がありましたけども、はい、なんと2006年10月にスタートいたしました、うんうんうん、サタデーミュージックエクスプレスですけども、はい、来週9月28日の放送で終了ということで、うん、
はい、
18年間
長かったですね。
長かったですね。ということで来週は、生放送です、
はい、8年ぶりですか。
8年ぶりやね、自分で調べたんやけど。
そんな前やったんですね。
ね、ワイラが始まって1時間になったんです、あの番組、はいはいはい、でその時最初の半年 3,4 ヶ月だけ生でやってたんやけど、うんうん、なんで生でやってんねんって話になって
気づいてしまった
うん、うん、で録音になって、はい、以来ずっと録音なんですよ、うんうんうん、ですんでそれ以来の生放送ということで、うん、
はい、
まあどうなるのかね、どうなるのか別にあの特別いつも通りやるつもりなんですけれどもね、はいはい、とディレクターは言ってるんですけども
なんか最終回スペシャルみたいな感じのはないんですか。
ねえ、最終回スペシャルったってねうん、
十何年間のチャート
そんな無理やんか、18年間のチャートなんか振り返られへんやん
そうですよね、うん、
2006年、うん、覚えてる2006年のことなんか大体
今覚えてないです
でしょ、うん、土山さんも忘れてたもんだいぶ
まあそうなりますよね、
まあ、僕は担当してたのは2007年からなんで、はいはいはい、しかも間僕半年1年弱ぐらい淡路屋さんが担当してた時代があるんでね、うんうんうんうん、あれですけども、いやもうねえ、
ねえ
18年も長いですね。
ねえ、ほんま長いですね、ま
あ、ぜひ皆さん最終回、うん、あのメッセージもね、そういう意味で言うとあの生で送れるんで、
そうですね、
ファックスとかメールとか、はい、まあ、はがきでもいいんで、はい、送っていただけたらなと思いますね。でそういう関係で言うとですね、ファンファン学園放送部もですね、うんうんうん、これは9月の29日の放送で終了、はい、こちらもなんと意外と長寿番組11年間、
長いですね。
いやーこれも11年続いて、まあね、アイドルのこそこそこ番組なんでフレッシュなコラが出てくるもんですから、そのそんなやってたかっていう感じなんですけどもでも、まあ、今もねさんさんにポスター貼ってますけど、はいはいはい、まあ代替わりしながらね、
そうですね、
ここまで続いてきたグループなんで、うんうんうん、11年間ということで、はい、ね、僕もあの和歌山のクイズコーナーにね、いつも聞きながら、
うん、
まああの担当者一生懸命頭ひねって夜中まで問題作ってるのも知ってましたけども
それ影の努力を
見てたんでね、はいはいはい、頑張ってるなと思ってたんですけども、11年間これもまたぜひね、うん、来週の日曜日になりますが、
そうですね、
あとこれもあと2回ですからね、はい、聞いていただきたいですね、うん、大型新人、
大型新人、
関アナウンサーですね、うん、今話題の関日向子アナウンサー、はい、まあおとなしい感じの人なんですけどね、はい、あんまりそのなんかあの自分からこう我が強くて主張主張みたいなタイプじゃないんですが、うんうん、先日まあちょっと和歌山でちょっとした裁判のニュースがありましてですね、はいはいはい、入社半年にしていきなりニュースパレードとネットワークトゥデイに声が登場、
うん、びっくりしました。
これはなかなか珍しいパターンですね、うん、まあ人がいないっていう説もあるんですけども現場で実践投入されてるんで、うんうん、裁判の、リポートもこなしておりますね、はい、あと現場の庄司のり子さんっていうことであの和歌山放送、ここ最近本当に梅市の PR 活動をですね、はいはいはい、全国でやってまして、うん、和歌山放送の社員が自ら、各百貨店で梅市を売るなどの、
あんなにちゃんと売ってるんですね。
ちゃんと売ってるんですよもう熊さん元ディレクターはやたら梅市に詳しいから、はい、まあ、これ黒川さんも一緒なんやけど、
はいはいはい、
でなんとそこにですね、あのリポーターの庄司のり子さんが登場、
う
ん、
ねえ、
庄司さんの、配信に映る伊坂さんっていう
あのツイッターの X の動画見てびっくりしました、ね、すごいクマさんだって思って、
そうなんですよあとはですね、ボックス木曜日でファミマのコーナー、おいなーよファミマのコーナーが始まりまして、まし、ねはい、ファミマ一色っていう
素晴らしい、
みんなこんなにファミマの、僕も思わずね、あの学生時代からあの納豆巻きと明太子スパゲッティ大好きで食べてますっていうコロッケかなと思ったお便りファミマの人来てはるし、
ファミマはコロッケですね、
あコロッケもな、うん、あるわな。ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
江戸時代に時を告げていた和歌山市の岡山慈照堂の鐘の音です。いつも身近に和歌山放送です。